この米国で緊急使用許可が出されたファイザー社のワクチンに関してお伺いします。今年になってからこの米国における裁判の結果、ファイザー社製ワクチンに関する45万ページともいわれるデータの開示が命ぜられました。このデータは市販後調査として集計された膨大な副反応や死亡例、後遺症などの報告であり、以前の私の質疑では折しも日本でワクチン接種が開始された時期とも重なっていることの指摘をいたしました。しかし厚生労働省からはファイザー社からの報告というものはなく、国内外の副反応の情報については報告することを求めるところであるとの受け身の答弁が返ってきました。改めて確認ですが、これだけの接種後の症状を関するデータが存在したにもかかわらず、ファイザー社からの報告はなかったのでしょうか。いつ厚生労働省は改めて、いつこのデータの存在を知ったのでしょうか。ファイザー社製ワクチンの接種が開始されてから、すでに1年以上の月が経過しているところですが、これまでにファイザー社から報告はあったのでしょうか。確認させてください。
鎌田医薬生活衛生局長。
はい、まずご指摘の、その米国におけるそのデータ、テキサス州の裁判で FDA が開示したデータというのは、先生ご指摘と同じ頃に、我々もそのニュース とか、あるいは先生のご指摘を踏まえて調べた結果でございますが、把握いたしました。それを踏まえまして、ファイザー社には確認いたしました。でそれはですね、ファイザー社によりますと、まず、2021年、昨年5月ですね、昨年の5月に FDA にファイザー社から提出された資料の一部ということでございます。また、その中に含まれている情報としては、2021年2月28日までの安全性に関する報告でございます。アメリカではファイザー社のワクチンは2020年12月11日に承認されましたので、2020年12月11日から21年2月28日までの安全性に関する報告が載っていると、含まれているということでございます。他方ですね、日本におきましては、ご案内のとおり、ファイザー社のワクチンは2021年2月の14日に承認いたしました。その2月の承認の際にはですね、審査報告書を書いて、その中に当然海外でのそれまでのですね、市販後の安全性情報というものもメーカーから報告を受けて記載するわけでございますが、その中にはファイザー社が月ごとにまとめている報告のうちですね、12月1日から12月31日、正確には11月11日から12月31日までの報告、市販後の安全性の報告が含まれており、それを踏まえて我々の方では審査し、承認したところでございます。その後ですね、我々はその市販後調査に合わせまして、海外のその副反応情報というものもメーカーに提出を求めておりまして、ファイザー社からは、21年1月の市販後の情報、それから、21年2月の市販後の情報ということで、期間としては、その公開された資料のですね、期間に重なるデータが出ておりますが、ファイザー社によれば、この公開されている資料と、われわれの方に報告した資料がどこまで重複しているか不明というところでございました。一方で、私どもは繰り返し申しておりますが、副反応疑い報告はですね、日本もだけでなく、海外の情報も含めて、メーカーから先ほど申し上げような形で市販の情報を受けておりますので、それを踏まえて、審議会においても評価いたしますし、また、その結果はホームページに公表しているというところでございます。
川田隆平君。
このデータについて知ったのは私の質問で知ったということですが、その一部はしっかり受け取っていたということで、じゃあよろしいということですね。それ公開はされたんでしょうか。
鎌田医薬生活衛生局長。
はい、審査報告書、先ほど、日本では2月14日に承認した際にですね、審査報告書もまとめておりますが、その中には、先ほど申し上げました、12月1日から12月31日までのマンスリーレポートについて記載しておりますので、その情報については書いてございます。また、その後につきましてもですね、必要な情報はホームページに公表しているところでございます。
川田隆平君。
その後の1月、2月のマンスリーレポートもすべて公表しているということでよろしいですか。
鎌田医薬生活衛生局長。
すいません、1月、2月についてはですね、すべてではないと、これはやはりその我々の方で、PMDA と我々の方で、必要な情報という形でまとめたものだというふうに理解しております。
川田隆平君。
じゃあその2月以降、3月以降のデータについてはいかがですか。それはデータをいただいているんでしょうか。
鎌田医薬生活衛生局長。
ファイザー社からはですね、海外のその市販の情報について、毎月ですね、提出を依頼して、提出をいただいているところでございます。
川田隆平君。
それらの公表はしているんでしょうか。
鎌田医薬生活衛生局長。
その都度ですね、PMDA あるいは厚生労働省で、それを見た上で、先ほど申し上げましたように、定期的に解説審議会に必要があれば、適宜報告して、そしてホームページに公表しているというところでございます。
川田隆平君。
ということは、報告してない場合もあるということですよね。
鎌田医薬生活衛生局長。
報告していない場合というか、報告すべてですね、得られた情報をそのまま出しているわけではないというところでございます。
川田隆平君。
ぜひ公開していただきたいと思うんですが、ぜひそういった情報は国民にとって必要な情報なので、公開していただきたいと思います。いかがですか。
鎌田医薬生活衛生局長。
私どもといたしましては、資料をですね、基本的に膨大な資料を読み込んで、それをもって、安全性に関するシグナルというものを導き出して、それで専門家に相談して、その副反応等の状況を把握し、そしてそれで国民に発するということをしておりますので、その今いただいた海外の情報につきましても、今後も同様にしてまいりたいと考えております。
川田隆平君。
いや、この海外のデータ、すごい膨大なものだというのは分かりますけれども、やっぱこうしたデータをしっかり国民に公開するべきだと思いますが、いかがですか。
鎌田医薬生活衛生局長。
私どもの方では繰り返して恐縮でございますが、国内の副反応の状況、そして、国外の安全性に関する情報も含めて、評価して、専門家の会議に諮り、そしてその上で、その結果について、国民の皆様に情報を発信したいと考えているところでございます。
川田隆平君。
だからそこでなぜ専門家を間にかませるんですかね。データをちゃんと出してくださいよ、公開して。データの公開をお願いします。
鎌田医薬生活衛生局長。
この情報を踏まえまして、私ではその先ほど申し上げましたように、副反応なり頻度、その状況を把握して、一定の傾向があるかどうかということを見るわけでございます。そして、そのことは踏まえて、専門家の意見を踏まえた上で、例えば必要があればですね、添付文書に、を改定すると、そういった観点から収集しているものでございますので、今後もそういった形での利用を続けてまいりたいと思います。
川田隆平君。
だからこの大本営発表ってなってしまっているということで、ちゃんとしたデータの公表をした上で、そのデータの分析の結果、検証をしっかり行うことをさらにするべきだと思うんですが、本当に厚生労働省として、この今、裁判の結果ですね、データが公開されるということになって、今までこの公開されてなかったものが改善されてきていると考えられますが、このデータの検証も含めて、やっぱり公開をやっぱりしっかりしていただきたいと思います。でこのワクチンの安全性については、この人種の違いも無視できないことから、こうした海外のデータを分析することはもちろん、日本においても日本人の接種後のデータをきちんと検証すべきと考えますが、その取り組み状況をお伺いいたします。
鎌田医薬生活衛生局長。
はい、国内外のですね、市販後の副反応の情報でございますが、ちょっと繰り返して恐縮でございますけれども、私どもは製造販売業者、企業に対して、PMDA、私どもの方に報告することを求めているところでございます。そして、その副反応の疑い報告、不正報告につきましては、定期的に開催する審議会において、海外の情報も含めて評価した上で、そしてその都度ホームページに公表したり、場合によっては添付文書の改定につなげるという作業をしているところでございます。
川田隆平君。
ぜひこのデータの公開をしっかりしていただくようにお願いしたいと思います。大臣、いかがですか。
後藤厚労大臣。
今、局長から申し上げたとおりでありまして、我々、 海外を含む副反応にかかる情報を収集して、PMDA に報告することを、求めているわけでありますし、それを、定期的に副反応疑い報告について、定期的に開催している審議会においても、海外の情報を含む必要な情報を提供した上で、評価を行っていただいておりまして、その結果をその都度ホームページ等で公表をさせていただいております。厚生労働省としては引き続き副反応にかかる十分な情報や国内外の副反応疑い事例の収集に努めるとともに、できる限り国民の皆さんに分かりやすくそして透明な対応をしていきたいというふうに思っています。
川田隆平君。
その厚生労働省が選んだ専門家だけのアドバイザリーボードの発表というのが大本営発表になっているということで、やっぱり市政のやっぱりこの研究者の人たちにちゃんとデータを渡してほしいと思います。